翔太、翔太、翔太、いい加減起きたらどうだ？おはよう。よく眠れたか？昨日はお前も疲れただろう。いろいろとな。しっかり休めたならよかったさ。ほら、顔を洗ってこい。場所はわかるな。寝起きで急ぐな。ゆっくり目を覚ましたら朝食にするぞ。目が覚めたか？そこに座れ。いいから座れ。台所の使い方もいずれ教えてやる。食事の用意はまあそのうちだな。今朝はまだ逆のつもりでいいぞ。そうことを急ぐな。 ではいただこうか。なんだ、毒など入れていないぞ。いちいち私に気を回すな。そっちの方が煩わしいぞ。弟子になっただけで、従者になったわけでも、奴隷になったわけでもない。腹が減ったら飯を食え。わかったか。水道か？魔法だとでも思ったか？ガスも電気も普通に引いているのさ。普通はこんなところにインフラを整備しようとはならないけどな。私の場合は少しお願いをすると言うことを聞いてくれる優しい知り合いがいるのさ。重曹か何かで脅していると思ってるな。まあいいさ、自然な思考だよ。醜悪な魔女のやりそうなことだ。翔太、覚えておけ。権力者には恩を売っておくものだ。恐怖や憎悪よりも善意の方が利用しやすい。まあ気に入らない奴にはいくら恨まれても構わんがな。ああ、翔太、お前、ここの話は誰から聞いた？私の噂を知っていても、この場所のことを噂でも知っている人間は少ないはずだ。なんだ、お前、テーザのところにいたのか？やつは私のことを何と言ってた？お優しいことだ。本当ならお前が耳を塞ぎたくなるほどの悪態をつきたいところだろうさ。 まあな、知り合い。そうだな、古い知り合いだ。アビゲイルのババアはまだ生きているのか？ しぶといババアだ。今は魔術闘査学問所だったか。大層な名前だな。あそこはもともとアビゲイルのババアが身代子を集めて妄言を吹き込んでたところなのさ。私もテーザもあのババアに拾われたってことだ。不幸な話さ。奴には才能がなかった。私にはやる気がなかった。自分の教え子が私の弟子になりたいなどと、あいつにとってはこの上ない屈辱だろうさ。翔太、お前の選択は正しい。人間は鳥がなぜ飛べるのかを知っている。しかし、雛鳥に飛び方を教えることはできない。翔太、お前には才能がある。私はテーザのように優しくはないがな。飛び方を教えてやる。さて、まずは台所の使い方からだ。ほら、食器を持ってこい。 あったか。うん、そうだ。見た目は普通の千年木と変わらないがな。匂いを嗅いでみろ。普通の人間にはわからないが、甘い香りがする。魔力の影響を受けている証拠だ。茎を傷めるなよ。そうだな、それだけあればいいか。よし、帰るぞ。まあ、覚えておきたければそうしても構わないが、明日もあの場所に生えているとは限らないのさ。ここは植物や動物は下界と同じだ。だがあちらの世界から漏れ出している魔力の影響を受けて存在がいびつになっている。だから植物が勝手に移動したり、特定の動物が異常に増えたかと思えば、次の日には一匹もいなくなったりする。下界の常識は通用しないのさ。どうか、あちらの連中はそう呼ぶのさ。我々人間が偉そうにふんぞり返っていられるあの世界、下界だ。奴らからすれば人間など取るに足らない下の下の存在なのさ。奴らにとっての魔力は我々にとっての空気や水と同じような存在だ。翔太、お前は空気も水もない荒廃した大地に行ってみたいと思うか？そうだな。たまに興味を示す変わり者がいるから厄介なんだ。まあ面白いとも言えるな。さて、翔太、これは私が1週間前に取って陰干ししておいた千年木だ。これをこいつの中に集めて、今度はお前が取ってきたものを干しておけ。 大丈夫だ。どうせすりつぶすからな。雑に押し込んで構わんぞ。乾けばいいだけだからな。わざわざ手をかけることもない。放っておけばいいさ。よし、では次だ。乾燥させた千年木の葉を5枚、好きに選べ。それをすりつぶす。ほら、やってみろ。強くしすぎるなよ。形が崩れて均等になればいい。植物や動物の死骸を乾燥させると細胞に傷がつく。そこからその細胞の成分を抽出できる。出汁を取るようなものだ。だから物理的に押しつぶしてしまうと、その特有の成分が壊されてしまう。水で抽出する前に均等に混ざるように形を崩してやるだけでいい。うん、いいだろう。一旦取り分けておけ。では次はこいつだ。レモンの種だ。4つ選んで潰してみろ。これは優しくというわけにはいかんな。しっかり乾燥させているからな。割と脆くなっているはずだ。うん？ああ、自生しているのさ。育ててはいないよ。さっきも言っただろう。ここらは魔力の影響が強い。野菜を植えても木を植えても勝手に歩いて行ってしまう。農業には向かない土地だよ。うん。人間は魔界と呼んだりするがな。正式名称なんてものはない。はあ、もちろんあまり愉快な場所ではないな。そう急ぐな。お前が知らない場所、お前が知らないこと、この上なく魅力的だ。 だが、翔太、未知とはすぐ隣にあるものだ。そこにも、ここにもある。まずは手近なところから、少しずつ理解していけばいい。さて、もういいだろう。千年木を混ぜ合わせろ。偏らないようにな。うん、そこにこれだ。一度沸かしてぬるくなった井戸水、ゆっくり注いで全体に水が浸透するようにかき混ぜろ。そこに沈殿させないように水を滞留させろ。うん、スプーンを貸せ。うん、うん、いいようだな。では翔太、飲め。全部だ。一気でなくていいぞ。飲んでみろ。未知とは、遠くにあれば魅力的だ。安全圏から憧れているだけでいいからな。だがそれが、すぐそこにあるとき、自分の手の中にあるのに、わからないものであり続ければ、それは、恐怖に変わる。飲めそうか、翔太。うん。いい飲みっぷりだ。どうだ？まあ、うまいものではないさ。せっかくの一番弟子に。毒を盛ったりはしない。かといって、何もないのもつまらん。効果が出るのは、1時間後か、1週間後か、1年後か。楽しみにしておけ。ほら、そいつを洗って。片付けておけ。うん。 ありがとう。うん、うまいな。よくできた弟子だ。翔太、お前も座れ。では、私の膝の上に頭を乗せろ。なんだ、師匠のわがままを聞いてくれないのか。そうだ、いい子だ。うん。重くなどないさ。かわいい弟子の耳掃除をしてやろうかとな。嫌だったか？うん。では、おとなしくしているんだな。かわいらしい耳だな。私の声がよく聞こえそうだ。そうだな。私が見つけたわけではない。ここは古くから知られてはいた。まあ、一部の人間にだけだがな。本来、あちら側とこちら側は交わることはない。しかし、教会の歪みとでも言うのかな。魔力の影響を受けて変質してしまったのがここだ。発生した時期も原因も分かってはいない。気の触れた人間が好奇心に負けてあちら側へ越境することがあるが、十中八九帰っては来ない。逆にあちら側から越境してくる者たちもいる。雪男やカッパとかいるだろう。まあ、ああいうのは人間や猿を見間違えただけだが、ドラゴンやグリフォン、他の生物と見間違えようもない姿形だ。もちろん虚幻症のやつは大昔からいるからな。大概は楽しい物語の装飾だ。しかし、ごく稀にあちらの者たちを目にしてしまうことがある。あれて病気の仲間入りだ。かわいそうにな。 やつらにとっては下界だからな。やりたい放題さ。忌まわしい化け物として後世に語り継がれていくわけだ。まったく迷惑な話だよ。うん、さていいかな。ほら翔太、反対だ。どうした？大丈夫か？うん、さて、こちらもやりがいがありそうだ。私か？10年か、そのくらいになるかな。ここは煩わしい人間は寄りつかないしな。魔力の影響を受けた下界の生態系は魔界にもないものだ。この場所でしか得られないものがあるのさ。魔界の連中か？面白いやつらだが、まあ危険は危険だな。話の合うやつもいるし、合わないやつもいる。そもそも話にならないやつもいる。要は人間と同じさ。面白いやつとは適当に付き合っていけばいい。嫌なやつとは縁を切ればいい。しつこいようであれば少し痛い目を見てもらったりな。住めば都というだろう。こんなところでも長く暮らしていると愛着が湧くものさ。奇妙な風景も奇妙な隣人もここにしかないものだからな。悪くはない。なあ翔太、お前耳が弱いのか。さっき息を吹きかけたら 何とも言えない顔をしていたが、あれはどういう感情なんだ？うん？嫌だったらやらないさ。してほしいならたくさんしてやろう。はっきりと教えてくれ。うん。そう。まだダメだ。もう少しこのままでいろ。お師匠様の命令だ。うん、私が飽きるまでかな。まあこれではつまらんな。翔太、上を向け。授業をしてやろう。歴史の授業だ。うん、もちろんそのままだ。楽だろ？睡魔に負けるなよ。これは2200年前、モリトールという魔術師がこの場所を見つけた記録だ。モリトールより以前にも人間が出入りはしていたらしいが、記録が残っているのはこれが最古のものだ。つまらん日記だからな。寝ても構わんぞ。ボダンの言葉に従って、この鬱蒼とした山道を5日間歩いた。奴に騙されているのだと憤慨して引き返すことができていれば、私は幸せだった。持参した食料は残り少ない。空腹を紛らわすために口に入れた木の実はどれも私の舌をしびれさせた。似たような景色がもう2日は続いている気がする。木の葉と地面の境界がぼやけて見える。岩と樹木の境目が歪んでくる。石のように重い足だけではない。眼球も脳みそもしびれきっているようだ。小川のほとりに膝をついて、水を口の中へ運ぶ。水に粘性を感じる。舌の端に絡みついてくるようだ。どうやら口の中までおかしくなってしまったようだ。重い重い腰を上げて倒木を乗り越えようとした私は、 湿り切った苔に足を取られてうつ伏せに倒れた。もうこのまま目を閉じてしまおうか。少し眠ろう。少しだけだ。体が回復したらまた歩き出せばいい。完全に停止しかけた私の頭に薄い笑い声が聞こえた。絶望的な状況の私とは正反対に、とても楽しそうだ。これが死神か、あるいは天使か。糸につられるように顔を上げると、どちらでもないものが私を覗き込んでいた。大きな黒い目が2つ、その両側に小さな目が2つ、額の中心が鏡のように輝いている。長い毛に覆われた体は私の半分ほどの背丈しかない。口は見えないが笑い声が聞こえる。天使にしては不気味すぎる。悪魔としては期待外れだ。そいつは体毛の間から太い腕を出し、私の右足をつかむと、いとも簡単に引きずっていく。私にはうめき声を上げるしか抵抗の力は残っていない。こんな奴に食われるのか。諦めと後悔と、しかし小さな達成感を感じながら、私の意識は途絶えた。焚き火の音がする。この森の中では感じることのなかったぬくもりを体に感じる。視界が明るくなると、私は家屋の中にいることが分かった。岩と木を組み合わせた奇妙な家だった。薄い笑い声が聞こえる。焚き火の向かい側にあいつがいた。黄色い液体の入ったガラス細工の器を私に差し出すと、また笑った。空腹がよみがえってきた私はそれを受け取り口に含んだ。私の生涯で最もうまいものはこの液体から更新されることはないだろう。すべてを飲み干すと、私は奴に小さく礼を言った。器を受け取ると、今度は笑わずに名前を名乗った。私に理解できる言葉で名前を名乗った。マルデルコガ・センテネラ。一度聞いただけで人の名前を覚えたのは初めてだった。悪い生徒だな。 退屈しないような読み方を練習しないとな。